ヤッピー、アマゾン取れなくて遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
いや皆さん、あったかくなってきましたね。
なんか急にあったかくなりましたね。
今日あったかいね。
うん、
よかったよかった。
花粉もすごいよ。
花粉な、
うん、
苦しんでる人多く見たよ。
俺もそうだし。
俺もね、アレルギー検査では杉が出てましたね。
うん。いや、薬飲んでんの？
でも鼻は別に、ずっと詰まってるので、
うん、
いつもね。
鼻炎なの？
うん。だから、ね、花粉なのか何なのかわかんない。
そう。
最初から詰まってるから。
そうか、そうか。
うん。
いやーね、まあ、花粉持ちなんでね、花粉症持ちなんで、いつも薬を処方してもらってんですけど、
うん、
処方してもらってもね、ちょっと、感化できないぐらい、目が痒かったりするんで、相当飛んでる。
そうね。あ、でもね、目痒くなるから、アレルギー向けの、ちょっと1000円以上する目薬は持ち歩いてますね。
あ、そう。
うん。
はい。以上ですか。
うん、そうっすね。
ですね。鮫島さんあれですね、今日何時帰ってきた、うん、
今日10時45分ぐらいな。
そうか、
うん、
お前の働き方って全然変わんねえな。
何が
働き方改革。
え、なんでなんで
なんでなんでって。
うん、
あ、そっか、朝遅いのか。
朝遅いよ。
朝何時よ、お前。
家での10時。
わお。
でもこれはね、日々の努力の結果よ。ちょっとずつ遅くしてったから。
どういうこと？
ちょっとずつ遅くしてって、まだ注意されてないから。
うん。うん、
大丈夫。
あ、そう。うん、そこは結構ゆるゆるなんですね。
いや、裁量労働制なだけですよ。
そっか。あ、まあな。俺はね、今日あれです、6時帰りましたよ。
6時に何帰ったの？
帰った帰った。1時間早く早退して。
どうして？
ちょっとやんなきゃいけないさ、フリーの仕事が一つあってさ。
あ、本当に？
うん、それはね、そう、ちょっとこう世話になった人の依頼なんで、
うん、
しっかりやんなきゃなと思って、ここは一つ1時間早く帰ってですね、いつもこう定時に帰っていろいろやった後だと疲れて何もできないから、
うん、
1時間早く帰ることによってですね、
はいはい、
その1時間のバッファーを持ってで、うん、作業を完成させるというね、
うん
うん、ただいさえ今締め切りが3日ぐらい遅れてるので。
どっちの？
その、
あ、そのフリー仕事の、
フリー仕事の方がちょっと申し訳なさすぎてさ、
うん、
早退してさ帰ったんだけどさ、うん、やっぱこう何、夕方7時のさテレビってさあんま見慣れないからさ、ちょっとワクワクしちゃってさ、う
ん、おいおい、
久々うたコンとか見ちゃってさ。
うたコン何ですかそれ？
歌、何、 NHK のさ、あの歌謡コンサートってずっとあった枠があるんだけど、
うん、
それがね、歌コンって今名前になってて、すごいね、ジジババ向けのさ、演歌とかが、うん、その、なんか、オンステージで楽しむみたいな、そういう番組があんのよ。若者が見ないやつが。
うん。
うん、で、それがさ、リニューアルして、歌コンっていう番組になったんだけども、
うん、
まあ、それでも、何、演歌は出てくんだけど、ちょっと若い人出てくるようになったんだよ、ね、AKB とかさ、ちょっとすり寄ってきたわけ、うん、
うん、
で今日がなんか生放送でさ、そのすり寄った結果どうなったかっていうと、うん、布施明がスピッツを歌うっていう謎の番組になってた。
これはまたなんだそのチョイスは精一杯背伸びしてスピッツ。
そう、しかも曲が古いで、空も飛べるはずだからね。
20年遅れ。
すげえ、布施明歌うめえ。空も飛べるはずって言って。
すごい。スピッツでさ、思い出したんですけど、
うん、
スピッツといえば伊集院光の王デカナイトのオープニングテーマだったじゃないですか。スパイダーが。それからしばらくしてスピッツの認知度が上がって、
うん、
スピッツのロビンソン、
はい、
出ましたよね。
ありました
ね。この頃、ラジオでは、スピッツがまだあのメジャーになりたてだった頃も、こともあって、2回以上は耳にしたんだけれども、
うん
ね、ロビンソンのスピッツなのか、スピッツのロビンソンなのか分かんないみたいな、
はいね、当時よく言われましたね。
うん、投稿があって、またまたそんなの間違いませんよ、なんて、スピッツなんてね、毎日伊集院さんの番組で聞いてるんだからと思ったの。
うん。
ある時、父親と一緒に車に乗ってきてさ、
うん。
で、ラジオでさ、そのロビンソンが流れてきて、父親も結構その曲認知してるみたいで、
うん。
このロビンソンってやつって。ロビンソンのスピッツって。
そっか。
言ってて、
はい。
来たーと思ったね。
そっか。おじい来たーって。
うん。その時の父親は多分40半ば?
うん。
やばいよね。
そうか。
我々も、今の我々がその当時の父親に、もう近い年齢になってきたから、
うん。
このズレ、あり得るなと思うよね、最近。
もうそろそろ、そういう、その実力をですね、
うん、
鮫島さんでいうと長女ちゃんとかに見せつけるいいお年頃なわけですよね。
そうだよね。
何言ったらいいのかな、キスハグキスとかちゃんと言える？
何それ。
なんかいるんだよそういうのが。
それはあの英文の手紙の最後につけるやつ。
いや、なんかアイドルちゃんよ、うん、
アイドルちゃんか。
男のアイドルちゃんがよ。
巨業の人なんだ。
巨業。俺らの仕事も相当巨業だよ。
確かに。
あ、そうですか、
うん、
その頃の親父たちって40いくつだったんですね。
まあ20数年前ですからね。
そりゃそうか、
うん、60代後半ですからね、うん。
なんと
あの10年ぐらい前にさ、
うん、
サタデーナイトラボじゃなくて、なんだっけ、歌丸さんのウィークエンドシャッフルが始まった頃、だから2008年とか9年とか、
うん、
その頃にさ、歌丸さんが40代で、で両親の衰えを嘆くっていうテーマのトークがあったよね。
ああ、そういうのあったのかな、
うんうん、で我々がそれを感じる番だね。
はい、
でかいしは末っ子だからよりそれを感じるのは早かったんじゃないの。
ああそうね、もう、
うん、
俺の親父はさ、もう君の親父よりも随分年をいってましたから。
うんだよね、末っ子さんはそうだよね、は
い、まあね、今もうベッドの住民になっちゃいましたね。
ね、
親がさ、そうそうそう、うん、思い出して思い出した、
うん、
あの親からの電話っていうのをさ、もう即座に出るようになったわけですよ。
はい。
不法かなとか思うから。
不法かなってね。そうね。
あの、非常識な電話、時間にさ、電話かかってきたら無視するとか怒鳴るとか前やってたんだよね。20代とかの頃はさ。
うん、
仕事だよ、バーバーみたいな。
え、そんなことしてたの？
言ってねえけど、そこ、その、勢い的には、もうすごい不満げな声でさ、うん、ああ、今仕事だから、ガチャンみたいな。
ちょっとわかるね。大阪時代でしょ、
それ。そうだよ。
うん。
さすがにもう、そんな気力はないんで、親に立てつくみたいな気力はないんで。
うん、大阪時代はもうこっちもいっぱいいっぱいだったもんね。
いっぱいですからね。まあ、それでもさ、何朝のさ、11時とかにさ、電話するのはさ、もう相当こう、緊急感があるじゃない。
うん。
でさ、ちょうどその朝の11時ぐらいに電話がかかってきてさ、やべ、とうとう親父行ったかと思って。
はいはいはい。思うよね。
もしもしって言ったらさ、ね、うちの母がですね、なんかすごい年老いた演技で、まあ年取ってるんですけど、あの、最近帰ってないんだけども、そろそろ帰ってみてはどうかねみたいなこと言われて。
あ、木更津村に？
そう、木更津村にさ、もうさ、仕事を 何ピークでさ筆乗ってる時にさ仕事中断されてもう怒りにも似た感情があるんだけどもう怒れないしもうどうしていいか分かんなかった
俺やだな、うん、集中そがれるのってさ結構答えるよね、
うん、あと
モチベーションを持ってくの
そう、うん、あとまあ7割ぐらい俺悪いし確かに帰ってないから申し訳なかったし、
うん、木更津微妙に遠いからね
そう微妙に遠いんだよ、うんうん、っていうだけだなすごいねオープニングでさ「フューチャンピオン」とか言ってたやつがこの話題ですよ、かわいこぶってるやつがこんな話してんじゃねえっていう
ねえ、はい、ゲームとかやってる場合じゃないんだよ
いや本当にうんもうやめようアマプロやめようもうでもアマプロやめたらなんか暇で死んじゃいそうな気するしな
暇で死ぬしこうアイデンティティが崩壊する
そうだね何者でもないしなうん、
うん、あーってモブにね小さなアイデンティティが全くのモブに変わるから
はい、じゃあ今週は何やるんですか
はい今週はファミコン通信通信
今年初めてですよ
今年初めてですよ。
はーい。
これは、北斗が如くが表紙ですね。
はい。
2018年3月22日号。
うん。
特集は飛躍する e スポーツ。
うん。
という感じで。
なんか e スポーツの露出がすごい増えましたね。
筆川さん、e スポーツどうですか？
わかんないけど、あのなんさっきも言った通りさ俺の仕事も相当虚業ですけど、
うん、
あの e スポーツの人たちは相当度胸あるなっていうのが僕の意見ですあっていうのもさその、
うん、
何あの胴元次第ではさ何とでもなっちゃうものに、
うん、
全重心乗っけらんないよっていうのが俺の感想ね
うんうん
うんだってそうじゃない？今あるさ、その格ゲーとかさ、シューティングの常識っていうのはさ、なんとなくこう、何？ゲームプレイヤーとそのメーカーがさ、こう、うん、話し合いというかその、クレームの付け合いでこう決まった長年のものであるじゃない？
その、何？一般的なスポーツのこと？
いや、e スポーツ、その格ゲー。
e スポーツ？
うん。格ゲーとかシューティングのさ、その、うん、ノウハウとかっていうのがさ、
うん、
それが永遠にあるとも思えないものじゃない。
うん。
うん。
本当だよね。
そう。それに全重心乗せるっていうのはね、やっぱ勇気としか言いようがないよね。
勇気あるよな。
うん。
当然その種目となるそのゲームもね、進化していったりタイトルが変化変わっていくわけじゃない？
うん。
格ゲーにしたってさ。スト2とサマースピーではだいぶ違うわけじゃんか。
はい。
まあそれは上級者だったらある程度はいきなりいけると思いますけど。
うん。
とはいえ、ね、よし違うよね。
まあね。
野球とソフトボールぐらいは違うんじゃないかって思うよね。
うん。まあね。プレイ人口が増えればさ、そんなこう、何、衰退は少なくなるからさ。
うん。
安心度は高まるんだろうけどさ。
うん、
そういうこと考えちゃうところが俺がすごい頭固いとこなのかもしれないね、うん、
うわー e スポーツを見て楽しめるようになるかってとこだな我々は、
うん、
あれそこよ、
はい、
楽しくなりさそうって入るかな
わかんない、 いやよくさあの何スト5のさ、
うん、
あの動画見て楽しむとか聞くけど俺あんまり楽しくないんで、ね、
そう、
うん、
楽しくないですよ人の見ててもそうなんなら実況だって面白くないしそう
実況文化が全然根付いてなくてさ
俺にとって実況ってスカイリムをやりたいけどやれない時に 慰みで見るものだから
慰み
会社の
こんなこと
したかった会社の昼休みに、うん、早く家帰ってスカイリムやめたいけどできないからこっちの動画でも見ておくかって言って見るものだったから、
うん、
それ以外で動画見たことないんだよね、
うん、
あとは資料として見るぐらいであってさ、
うん、
動画を見るために見るって本当ないよね。
そうだね。はい、じゃあ中行きましょうか。
うん。
はい。
あ、二の国2。これまだ出るんだね。
二の国諦めてなかった日野ちゃん。
ね。
うん。
なんと言われようと、もう次のこのジブリ感のある世界観は我々のものだと。
うん。あ、でもスチームと PS4 なんだね、
うん、あでもそろそろそうだよね、
うん、
うん、私の勤め先でもね僕は思うんですよ、
はい、
スチームで出してもいいんじゃないかって書いてるね。
そうだね、
スマホ向けのゲームって結局課金装置だから作っててつまんないんだよね、
うんう
ん、全然遊び気にならないし、そもそもあの課金装置たちをね、
うん、
パズドラの頃って目新しかったからまだ遊んでみたけど、もう全部さ集金構造が同じじゃん、どのゲームも、
うん、
単なる側でさにあの城とドラゴンにしても何にしてもコアとなるゲームがちょびっと変わっただけで結局は労働を強いられるわけで、レベル上げとかのさ、
まあね、やり繰り返しをね、
それをいくつもプレイしてるうちにとっくに飽きてしまって、新しいの何かやるにしてもゲームの UI とかスキームであるとかそういうの一通り見たらもうそれを追求していこうとは思わないね、
うん、
っていうことでそのコンシューマーっぽいゲーム内容に早く帰ってほしいんだよね、業界が
まあこれに関してはさ、もうそのサイクルとしか言いようがないから、いつまでもこのねその、うん、あれが根付くその続くとも思えないしね、まあ、課金文化的にはそれなりにこう継続していくとは思うけど、
うん、
また別なこうブームに移行していくんじゃないですかね。
ねえ、まあ今後あの通信がね 5G に変わることで何かしら変化があるかもしれないよね。
うん、
5G はものすごい転送速度があるんでしょ
と言いますよね。
それが、ユーザーのギガがどれぐらいになるのか、によるでしょうけど。
はい。
じゃあ、二の国は買います？
いいえ。
今なら、スペシャルソードセットがついていきますよ。
いりません。
そうね、いらない。
うん、
はい。目次は北斗が如くで、
はい、
それを飛ばして、報道特集、つながる東京サンドボックス。
はい。
何のことですかね。
これ何ですかね。
開発者向けのセッションや一般来場者招いての東京インディーズゲームフェスなどの複合イベントとして、浅草橋で4月13日から15日の間、開催されますよ。
ほう、インディーズなんだ
ね。サンドボックスは開発者とゲームファン、パブリッシャーをつなげる。やっぱさ、ゲームクリエイターとしてさ、一番クールなのは、
うん、
インディーズのゲーム開発だよね
まあそうですね、
できるもんならそれしたいけど、ユリディも詳しくないしプログラマーじゃないのでアセット作るしかできないんだよな
お前すごい正直なやつだな、う
んなんで。
まあ事実だからそうなんだろうけどさ、
企画それとアセットそこまではいいんだけど、
うん、
それを組んでくれる人がいないし、それを組むような人なんてその小規模なアセットで作っちゃうからね、ゲーム、
うん、
だからお前はいらないって言われるんだよ要はさ、東方ボーカルだよね。
はい、東方ボーカルギターベースドラム希望っていう。
そう、
うん、
でもやりたくない、インディーズ制作ねユニティからアップストアに エントリーしたいよね。
ねえ、まあ。
学校あるな。
勉強するしかないんじゃない？ユニティ。
やっぱそれか。
じゃない？
それが嫌で、デザイナーなんか。どなたか一緒に、インディー、クールなインディーゲーム作ってくれませんかね。東方ボーカルです。
いやー、すごい。いや、鮫島さんのね、強みはね、本当にもうその、何、客観的になるまでもなくさ、自分がダサいこと言ってることを、そう、ズケズケと言うとこだよね。
何それ。どういうことダサいって。
そりゃそうでしょ。勉強したくないなーって。東方ボーカルでお願いしますって。それは切り捨てられますよ。
本当にね、うん、まあ。モーションデザイナーはね、今人手不足だからさ、
うん、
幸い仕事はあるけど、まあ、これからもね、人手不足でいてほしいんだけれども、ね、その人が余っちゃうとさ、何かしら新しいそのものを身につけなきゃいけないじゃん。
はい、
すっげえフィギュアスケートの勉強したりとか、すげえ嫌なんだよね。うん知識的なものとかさ、蓄えなきゃいけないし、
ね
まあ、もちろん我々クリエイターっていうのは日々そういうインプットはしてますよね。映画見に行ったりとかさ、
はい、
映画見に行ったりゲームしたりするだけでインプットになるんだからめっちゃやるよねでもなんかコード読んだりとかはしたくないです、う
ん、いやー、鮫島さんもうど正直な、
ね、ちょっとね、東京サンドボックス、ね、行ってみたいですね。
そうだよ、浅草橋なんです ね、
ね、だからクールなプログラマーに会っておっすって、
うん、俺ボーカル
なんだよろしくっつって
まだ1曲もないボーカルなんだ
曲はないんで、これから、うん、あ、でも企画書は僕作ったのありますからね。一つ宇宙バトルっていう超楽しいゲーム。あの、社内のコンペで落ちたんですけど。
はい。
いいタイトルだね。っていう。なんか、システムとしては成り立つと思うのが、マネタイズがイメージできない。インディーでやればいいのにって書かれたやつです。
そうですか。はい。
まあ、ごもっともだと思ったんで。
そうですね。
何も言い返せませんでしたけど。はい、次。フォートナイト。
うん。
フォートナイトは PUBG とすごい関係あるよね。
あ、そうなの？これ。
これはエピックゲームズでしょ？
うん。
エピックゲームズはアンリアルエンジンを作ってるでしょ？
うん。
PUBG はアンリアルエンジンの協力のもとに作られてるって。
うん。あ、それで100人プレイヤーの頂点を目指すって、なんか似たようなコンセプトですね。
そうそうそう、エピックゲームスは PUBG との共同開発の中でノウハウを得て、
うん、
いくつかの、要素を付け足して同じようなゲームをこうして作ってる。
あ、
まあ PUBG 側はいい顔はしないわな、
うん、あれみたいな感じ、バーチャの技術協力を得てデッドアライブ作ったみたいな。
まさにそれだと思う
古い話だね、また、
うん、俺らもいけんじゃねっていうやつだね、
うん、
アンリアル使えるしって、これの側を変えてこれをこうしてこうだって、
こうしてこうしてこうしてこうじゃっていう、
そう、でこのフォートナイトちょっとさらに新しいニュースがあって、
うん、
PUBG が去年、ブームになったよね。
はい。
でそれの影響でね、パクリ大国家の中国から、
うん、
荒野行動がスマホで出たよね。
ああ、そうですね。
で、その荒野行動のメーカーが、なんと今度フォートナイトのパクリを作ると発表したんですよ。地獄だなって。
荒野行動は、でも今マジでなんかランキング1位とかなってる？
ダウンロード増えてますよね。
増えてるよね。うん、
宇野昌磨効果かもしれませんね、この時期ね。やったことある？
いや、ない。
でもダウンロードタダだしプレイもタダだからやってみるっていいよ。私1回だけプレイしました。
どうでした？
チームが勝ちましたよ。最後の 3人まで残った。
お
う。うん。で、思ったんだけど、PUBG の時も同じこと思ったけど、
うん。
そうね、あんま楽しくなかった。
そうか。
うん、PUBG と同じぐらいだな、と面白さ。
うん。
ずっと隠れて隠れて、で、死んだらおしまい。
うん。
なんかもっとダイナミックなプレイの仕方あるんだろうけど、それやると生き残れないからね。
なるほどね。
うん。フォートナイトは基本プレイ無料なんだって。
うん。
だからプレステ4があれば今すぐにでもダウンロードして遊べますと。
あ、もう配信されてるんですね。
されてるみたいだね。
3月3日です。はい。
うん。
緊急配信って書いてる。うん。
緊急配信なんだ。
は
あ。なんか、ね、乗り切れないよ、きっとこれ。なんかさ、なんだろ、FPS、どうやったら楽しく感じれる日が来るかな。
議題なの、
うん、いや、確かにやるのよ、たまには。
うん。
でも、このジャンル好きだなって思えるには至らないんだよね。うん、
はい、
はい、じゃあ次行きましょう。
はい。
2018年トップ30、家庭用ゲーム機販売本数、うん、トップ30。モンハンワールド1位だよ。
はい。182万9103本。すげー。
これね、180万本ぐらいっていうのはね、あの、トリコがね、
うん、
ペイできるラインぐらいじゃないかな。
マジか。
俺の想像だけど。でも、モンハンはやりましたね。
いや、まあ、すごいね。さすが凄腕集団だな。
ね、前にさ、秋間さんがツイッターで、会社で評価できる、あの、評価軸って本当は一つしかなくて、
うん、
会社にどれだけ利益をもたらしたかによるんですよって力説しててさ。
はい。
で、俺思ったんだ。
うん。
あの、上田さんってさ、
上田
ちゃんと計算してないけどさ、
うん、
あのトリコとかあのなんだっけ巨人のやつ、
ああ、
とか女と手つなぐやつ、
うん、一個、うん、
一個とかさ振り返って全部売り上げとさ開発費とかさ、
うん、
計算したら赤字になるんじゃないかなと思って、
あどうなんだろうね、
ね、
なんかあんまり利益率は高くなさそうだよね。
ね。
うん。
だからもうあんまりあのでかい顔してほしくないよ。
でもさ、なんかやっぱすこぶるアーティスティックだしさ、
うん、
あの固定ファンが多いしさ、
うん、
しかもその何キャラクター性が薄いじゃない。
うん。
でそれ龍剣チュンリーみたいなさ、
うん、
の真逆を言ってるじゃない。
言ってる。
うん。強いて言えば、上田さん自身がこうキャラクターなわけじゃない。あのゲームの中においてさ。うん、これ強いよ、生き残るにはさ。お前が望むように死なないよ。
だろうね。
だって上田文人さん自身に、すごい、莫大なファンがいるんだもん。
うん、で、まあ、その、クリエイターとファンっていう距離感だったらね。
うん。
いい関係だと思うけど。
うん。だ会社と人としては、
うん、
えらい困った人だと思うよ。
うん、なんかね、すごいお金ばっか使って嫌だなって、
うん、しかもこう何キャラクター性がないからさ、
うん、
そういうクロスオーバー的なものも無理じゃない。
うん、
ドッカンバトルみたいなできないでしょ。
そうなんだよ。
イコって
イコがさスマブラ出れるとは思えない。
うん、だから一回ぐらい。
イカは出るけどさ、
うん、
ね。任天堂ダイレクトで、スプラトゥーンがね、スマブラ参戦が発表されましたけど、
はい。
そういうのもないだろうしね。
そうだね。うん。してもら、参戦って言われても困るぜ、どっちの陣営も。トリコって。と、あの少年とか。
ソニーだし。
なあ。つまらんモーションばっかりだな、みたいな。
ねえ。うん、トップ5の中で、筆川さんプレイしたことあるのって。
あ、オデシー。8位。あ、
そうか。8位。いえ。ああ、オデッセイもやってましたね。
うん。ああ、でも、オデッセイでも156万本だ。
あれ、スイッチ持ってたっけ？
うちにあるよ。
あれ？買ったの？
お前、話聞いてないの？
あ、そっか。
全然、お前、全然もう、記憶力ないな。すごすぎるな。
プレステ4があるのは見た記憶があるんだけど。うん、そうか、私が訪問した後に。
違いますよ、訪問した時もありましたよ。
あった、本当に、はい、やれやれ
やれや、こっちのセリフだよ、やれやれは。あとあれですね、メタルギアサバイブがひっそり発売されてますね。
ね、あのメタクリでめっちゃ低いやつでしょ。
うん、ねえ、
まあ心情的にはわかるけどね。
うん、
メタルギアサバイブの開発チームは辛いだろうな。
いや本当にだって負け戦だよ、うん、どんな頑張っても、ね、ちゃんと出して偉いよ、うん、
面白いのかね、
わかんない、うん、はい、期待の新作トップ30、ファイナルファンタジー7リメイク、うん、キングダムハーツ3、スパロボ X、 ペルソナ Q2、 ロマンシングサガ3、これ PS ビータのオリジナル版のリメイクと、はあ、
うんうん、
へえ、
なんか気になるのあります？
そうですね、あ、スパロボ久々やりたいかもしれないぐらいかな。
あ、さらに新作が出るの？
あ、そうそうそうそう、うん、
いいですね。
うん、なんかあれじゃない、今回はあれじゃない、ナディアとかなんじゃない？
え、じゃあノーチラス号は？
ノーチラス号。
すごいな。ロボじゃなくてもいいんだな。
いや、もうヤマトを出しちゃったからさ。
なるほど。
うん。もうヤマト出したら、じゃあ、ナディアもいいだろうってことになるでしょ。
ああ、じゃあ、イエーガーかな、次は。
イエーガー。実写。
怪獣。
家がいいんだったら、じゃあ、X ボンバー出してもいいだろうとか、もう。
X ボンバー？ X ボンバー誰が覚えてんの？あんな顔にバッテンついたような人。
かっこいいじゃんかよ。
まあ、かっこいいと思うよ。
うん。
確かに。
そうね。はい。期待のルーキートップ10。
うん。
なんかありますかね。プロジェクトオクトパストラベラー、これ何ですか？スクエニの、知ってる？
ああ、スイッチの新作でしょ。体験版やりましたよ。
どうでした？
そうですね、スーファミの頃のあのゲームがすごい進化した感じ。世の中に 2D ゲームがもしなかったらみたいな。
あ、
3D ゲームがもしなかったらみたいなやつ。
HD2D、
そうそうそう。
はいはいはい。
あの、ユニティでも売ってる、光源、2D のスプライト描画だけど光源が持てるっていうの、
うん、
みたいな技術を使ってるやつ。
はいはいはい。新感覚ドット絵ですね。
ね。でも本当、スチームパンクの世界みたいなさ、もんでさ、
うん、
あの、スプライトパンクというかさ、
うん、
世の中に 3D、CG というのがもしなかったらみたいな、こんな気すらしますね。
そうね、あ、まあでも不思議な感覚で、なんかあのワクワクするよね。
うん、うん、
これはいい感じ、
いいと思いますね、
うん、
さて、筆川さん、16ページダウンロードタイトルトップ10なんだけど、
はい、
荒野行動入ってますよ。
入ってますね。
1位、ね、うん、2位は女神転生、3位は妖怪三国志、4位がディズニーツムツム、
うん、
ラインディズニーツムツムが5位、6位が動物の森、
はい、
ドッカンバトル、獣フレンズ、 青鬼3、逆転オセロニア。お、すごい、オセロニア10位じゃん。
頑張って、検討してんじゃん。
DNA、検討してる、
うん。
DNA って会社はアプリ作ってるんですよ。ね、だけじゃないんだなって思いますね。
そうですね。
うん、で、ピックアップで、スト4は Android で配信開始だって、
うん。いつも思うんだけどさ、この、そのタイプのさ、格ゲーで喜ぶ人ってどこにいるのかなっていう。
あ、何が？
この中の、何？タッチパネルのさ、の、
うん、
レバーとボタンのさ。
うん。僕はこれ持ってますけど、
うん。
楽しいですよ。
そう？
もちろん、スマホ用にアレンジされてるんで、
うん、
そんな6ボタンの感覚は全部は出せないんですけど、
うん、
調筆が、調筆技ゲージをタップすれば発動するので、
うん、
とってもいいです。
そうか、
うん。
カジュアルに遊びたいっていうニーズがなくはないのか。
うん。うん、そう、俺もね、ゲームボーイ時代のね、スト2アルファ？
あった。うん。
あれ、すごい良かったよね。
やったことね。
ほんと？
お前やった
ゲームボーイ移植の中では最高のスト2シリーズですね、あれは。よくやってたな。なんかそれを思い出しますね。出来がいいと思うな。
ゲームボーイのスト2ってさ、あれ、どうしてたの？何？
ボタン2個しかないもん。
そうだよ。あと、コマンド入力とか。
うん、あ、雰囲気だった。ボタン押しても、なんか、わかんない。覚えてないわ。でも、PC エンジンみたいなことはなかったよ。セレクトボタンの大中小切り替えみたいな。
あんなアバンギャルドなことは。
うん、誰がプレイできんだよ
って。スイッチ
スイッチして。スイッチしてから、キック、みたいな。苦肉すぎるだろうと思ったけど。じゃあ次行きますかね。
はい。
クロスレビューですけど、うん、何か気になるのありますか？
メタルギアサバイブ見てみましょうよ。
あ、ゴールド取ってる。
うん。常に減り続ける空腹と渇きゲージとの戦いがちょっとシビアな気がするが、緊迫したサバイバル感がよく出ている。すげえめんどくさそうだし、ね。
このゲージあるんだって聞いただけでちょっと、遠ざかったよね、さらにね。
そうね、ストレスすごそう。空腹と乾きだって。ね、やめてくれ、そういうの。
隣のさ、FE、気になりますね。なんだろう、全然雰囲気つかめないんだけど。エレクトロニックアーツだって。
うん。
配信ソフト。暗闇に包まれた森を探索。動物や植物の声に耳を傾け、彼らとコミュニケーションを取ったり、動物の鳴き声を習得しながら、森に潜むサイレントワンに立ち向かっていく。
はあ、
うん。でもゴールド取ってるね。
そうだね。
動植物との共鳴はアクション面でもサウンドとしても心地よい仕組み、うん、オーロラのような色彩の自然はただただ美しく少々迷いやすくもあるのですが、歩き回るのが苦にならないほど可愛い小鳥によるガイドも孤独な主人公を励ましてくれます。
うん、あ、いいな。なんか
ビジュアルは面白そう。
クリアまで4、6時間って書いてある。
あ、これこれこれ、俺ね、やってみたかったやつがあって、強撃カルテッドファイターズ、
うん、
シューティング、戦況に応じて4機の機体を合体させて攻撃パターンを変え、宇宙からやってきた侵略者と戦っていく8ビット風シューティングゲーム、最大4人までの同時プレイが可能。
わ、これ時期がなんかヘクター88みたいな。
そうでね、これね、確かね、
うん、
スターフォースとかの作曲の人が確かやってんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、国本さんだ
かな。
国本武春さんだっけ、なんかそんな名前
だ。あ、ほ
んと、花井さんが知り合いだよ、確かね。
すごいね。
うん、
いや
ー、あー、そうか。
これちょっと筆川さん家で実況とかしてもいいかもね。
そうね。 わ、ちょっとこの、なんかすげえ、ハドソン感がすごい、この。
すごいね、ハドソン感。
ハドソン感が。
ちょっと実際の画面見てみたいよね。
うん。
衝撃カルテットファイターズ。
覚えておきましょう。
ね。じゃあ次のページ行きますけど、
はい、
なんかありますか？
どう
し、フィーチャーカード、バディファイト、ウィニングポスト8。あ、ウィニングポスト8出たの。
うん、
おー、光栄テクモ。
え、マインクラフトって何？ストーリーボードシーズン2とか出てますけど、これなんですか？
このグラフィック何よ。何、なんかイケメンぶってんの？マインクラフトのキャラなの。
そうだね。
主人公のジェシーが仲間と共に再びマインクラフトの世界を大冒険する本作は、ダウンロード版で配信された5つのエピソードを収録、オンライン協力プレイも可能。
ああ。あ、マインクラフトのキャンペーンモードみたいな、そういうことなんですか
ね。マインクラフトの世界を舞台としたクイックタイムイベントを盛り込んだアドベンチャーだって。
マインクラフトのキャラが？
ね
え。右とかやんの？
ねえ、うん、なんと QTE を今時入れてくる、うん、すごいな。
QTE って久々なんか聞いたな。
ねえ、みんなが歓迎しなかったやつ、実は
実は
実は誰も欲してなかったQTE。
なんかこう すごいね、ユーザーのさ反応ってさ、こう、うん、アンケートから全く見えてこないんだなっていうのを如実に分かったよね。QTE に関してはQTE 見たらさ、それはさ、なんか、おーすげえって思うじゃん。なんか、
うん、
ドギャーって動くしさ。
そうだね。
すごいですねって言って、あ、ユーザーさんは好評なんだなと思っていっぱい入れてくんだけど、そこで本当の気持ちをさ、その、直にこう、言葉で伝えたりさ、その、
うん、
何、アンケートで書ける人はもうごく少数だよね。
そうだよね。パッと見の印象、やっぱり口から出るよね。
うん。なんかつまんなくねっていう。
そう。アスラズラースのおかげだよ。うん、こうして今 QT がなくなったのは。
アスラズラース。あいつが壮大にやってくれたおかげでね。うんうん、あ、
ね、
あ、つまんないんだってい う、 こう。みんな
が。あ、これ。つまん
みんなが言語化できたっていう、すごい。
スラズラースはね、犠牲になったんだよ。
うん、
QTE いけるじゃんって突き詰めた結果、なんてしまった、
うん、そうね。作ってる人も相当つまんなかったんじゃないかな。
やってて思うだろうね。でもユーザーが求めてるから、うん、届けこの思い。
届いたっていう。やっぱやめましょうっていう。
そうね。
ああ、そう。星のカービィとかね、楽しそうですね、いつもながら。
あー、プラチナ入ってますね。
はい。
あの、リッチじゃないですか。
CM がさ、すごい、こう、何、今回のこうフィーチャーをさ、わかりやすく、こう、うん、歌にしてさ、
うん、
CM で流してるんだけどさ、もう、何、もう、敵もフレンドにしちゃう、みたいな、
あ、そうなんだ。
歌なんですけど、もう、敵吸い込んで武器、能力コピーしちゃうわ、何ハート投げつけて自分の下僕にしちゃうわでさもうこいつやりたい放題だなっていうのが僕の印象です ね、
コピー能力はシリーズ最多の28種類、
うん、
コピー能力ってさ、コピーしてもさ、コマンド入力技がさらにさ複雑にあってさ、すごいよね。
うん、
それの隣のページのアースロック、ちょっと気にならないですか？
アースロック、はい。
任天堂スイッチとプレステ4の、ロールプレイングゲーム3000円なんだけど、
うん、
爆発によって自転が止まってしまった惑星アンブラを救うため、仲間と共に広大な世界を旅していく。
うん、
戦略性の高いターン制バトルと育成が魅力のノルウェー初の RPG。
はぁ、ノルウェー。
うん。
ノルウェーサンダガって書いてある。ノルウェーさんって言ったら鮭しか思いつかないんだけど。
ねえ、鮭かなって。
なんと RPG が。
ねえ。どうなんでしょうね。
ねえ、ノルウェーファンタジー。
点数はそれほどではないし。
うん。
このグラフィックの異形さはなかなかいいですよね。この隣のギャルガンと比べてもね、これ
。そうですね。
異形感。なるほどね。ちょっと見たいかな、はい、動画では。いや、どうですか今週、この黒レビで買いたいものとかありました？買いたいっていうか。
そうですね。
まあ今回はカルテッドファイターズかな。
だね。
次がカービィ、
うん、
アースロックも見てみたけど。
僕あのメタルギアシリーズ、あの、処女なんですけど、メタルギアサバイブ、で、こう、処女を失って、皆さんから品種を買うってどうですか
小島秀夫不在の。
不在
のメタルギアやったことあるよって、サバイブ。
なんかゾンビものだったね。空腹システムがきつくてさ、なんつって。誰とも話が合わないっていう。
誰もやんない可能性あるもんね。ねえねえ、あの、これで思い出したんだけどさ、
うん、
メタルギアサバイブって要はさ、あの、5のスピンオフでもって、あの、相性、他人数プレイでしょ？
うん。
なんかこんなの、さ、バイオハザードでもあったよね。
あ、あったあったあったあったあった。
ね。
うん、ゾンビモード。
全然売れなかったけど。うん、
あ、しかもなんか、4キュッパーだって、フルプライスじゃないんだね、これ。
うん。まあ、そのアセットはもうあるから、
うん。
そこでちょっと、気を利かせてくれたのかもね。
ね。そうか、そうか。
あの、バイオハザードのさ、サバゲーみたいなやつ売れなかったじゃん。
あったね、うん。
で、テストプレイ、私有はね、いつだったかのセテックでしたんだけど、
うん。
まあまあ楽しげだったのよ。
はい。
あれ、もしかしたらバイオハザードの名前使わない方が良かったかもしれないなと思って。
あ、新規で。
そうそうそう、そういう、あの、バトルグラウンドがあるよみたいな感じに。うん、で、思ったんだけど、これは、あの、さあ、カプコンのサードパーソンシューティングの、なんか、すっごい寒い星で戦うやつあったじゃん。なんだっけ？
あー、ロストプラネット。
ロストプラネットの時も思ったけど、
うん、
なんかやっぱりね、すげえこじんまりとしてる。あの、バイオのやつも思ったけど。
あったあった、ロストプラなんかこじんまりしてたね。
うん。うん、3超つまんなかったし、ワゴンで買って遊んでみたけど、
うん、
思った通りのおもんなさやったなと思ったし、
うん、
なんかさ、こじんまりしてんだよね。その、グランドセフトオートとかさ、ジャストコーズとかさ、そういうのと比べると、どうしてもこう、移動できる空間、移動速度遅い、移動できる空間狭い、自由度ないっていう、うん、その、自分の手の届く範囲の中で、本当に半径2メートルの、こう、細かいやりとりわちゃわちゃしてる感じで。
ああ、それ、そうだった。俺は、ロスプラ2かな、やって。
うん、
たのは、うん、感じとしてはさ、あれぐらいの感じ、あのスーパーマリオ 3D ランドってあったけどさ、あんぐらいの幅のフィールドって感じ。わかりますかね。
あの 3DS でしょ。
そう、ちょっとこう幅がつきましたよ、 Z 軸にみたいな感じのフィールドだからさ、まあ迷わないで楽ちんなんだけどさ、
あんまりダイナミックさがない気がする。すごい演出とかでさ、巨大ボスとか出しているのにさ、
うん、
なんであんなに狭く感じるんだろうね、うん、
あ、でもね、俺鮫島さんとそこは意見違くてさ、
うん、
あ、俺狭くてやりやすいっていうのはあると思うんだよ。
ああ、そういうのもあるのか。
うん、
ああ、そうね。でも
なんかほら、あの、
うん、
何、コールオブデューティーとか狭めじゃない、
うん、
うん。
まあ、2本の足でしか移動できないからな。
ね、うん、
それがあるのかもね。
そう。
ジャストコーズはグラップリングフックで飛んだり、ね、ムササビマントで滑空したりできるから、確かに違うかもね。
ね、広げば広いほどいいでしょうけどさ。う
ん、ね。さあ次。 デトロイト・ビカム・ヒューマン。
これ何？
これはPV とかでも結構おなじみですけど、うん、去年の東京ゲームショーで、アンドロイドになりきるモデルさんがたくさんいたでしょ？
いました、いました。はい。
あれですね。
うわー、あれか。
うん。これ、アンドロイドのさ、顔がさ、いかにもアンドロイドっぽくていいよね、このキャラクター。
うん、はあ。3体のアンドロイドの視点で描く人とは何かというテーマ。はあ。
ちょっとやってみたいな。
ブレードランナーみたいな話ですか？
アンドロイドが反乱を起こすみたいだよ。
はあ。うん、あ、本当だ。なんか青い血流してる。
いろんな選択肢があるみたいだね。こうやって誘拐された女の子を助けるために会話をして、ね、コナー、マーカス、カーラっていう3人のアンドロイドを操作して、それぞれの異なる視点を通じて彼らが直面するいくつものエピソードを体験すると。
はあ。これどうなんだろう、動いてるとさ、やっぱりちょっとアンドロイド感とか見え、わかんのかな、
どうなんだろうね。
ねえ。
まあ、この、人物の顔の造形がアンドロイドっぽいやつ選んでるよね。この、まあ、コナー、
うん、
とかそれっぽいよね。
そうかな。
うん。あれ、コナーの顔違くね、さっきのページと。ね、28ページのコナーと30ページのコナー顔が違う、
うん、違うか、
うん、で次はマーカス、これなんか反乱軍側っぽいね、
うん、
変異体を導き反乱を起こすだって、
ほう、
なんかここのメインビジュアルっぽい見た目とゲーム画面の
結構違う
結構違いませんか、
うん、まあ最近 のモンスターハンターワールドでも、
うん、
ね、キャラメイクと実際のキャラが違うっていう、
あね、あったね、
こんなブサイク俺は作ってないっていう、
聞いたことあるぞそれ、
ありました、
だからみんなアルゴニアにすればいいんだよ何にもがっかりしないから、最初からトカゲだから、まあ、モンハンはできないんでしょうけど
ね、
トカゲには。
俺さ、ものすごいさ、なんか何、自分の顔、
うん、
をさ、なんか何、リーゼントのチンピラみたいな顔にしたらさ、そいつを中心に物語が回って面白くなってきたっていう、うん、プププププチンピラ顔なのに頼むぞみたいな、頼むぞフーちゃんみたいなこと言われてい
いね。
ねえ、そろそろまたそろそろ復帰しようかしら。
うん、あ、モンハンですか。
そう、ちょっとね、うん、いろいろ忙しくてね。
そうね。
やれてなかったんですけども、
もったいないし、ね。3人目のカーラ、
うん、
もうなかなか女性のアンドロイドっていいよね。
うん。
なんかこう絶対ビジュアルはいいので、アンドロイドにする以上は。
はい、
いいですね、
はい、
東京ゲームショウも綺麗な人だったし、うん、さあ、日本最大コンテンツビジネス総合展コンテンツ東京2018、
はい、
東京ビッグサイトですね。 CG、VR、キャラクター、ゲーム、コンテンツ業界関係の皆様、ぜひご来場を。
は
あ、こういうのもあるんだ。
そうですね、
VR な、どうなってくんだろうな、全然やったことないわ、
うん、先進みますよ。
あ、はい
はい、ですね、メタルマックスの新作が出るみたいですね。
おお、アーティスト誰今回、
ビータと PS4。
あ、メインビジュアル誰ですかね。
メインビジュアルはですね、今回オダノンさんですね。
あ、初めて聞く名前だ。
この人エロ漫画の人ですね。
あ、そうなんだ。
うん。絵のうまい感じの、絵のうまい、超絶うまい感じの人で、メタルマックスのキャラデザインなんですね、今回は。
モンスターワールドデザインは山本先生だね。
そうだね。う
ん。はい、もう。
ビジュアルからね、あの支えた功績はやっぱ無視できませんからね。
ね、山本先生結構メタルマックスやってますよね。
いや結構どころか最初からかかってんじゃない？
そうか。
うん。
ルシアで、ネシアで、ネシアでおなじみの。
いや違う、あの、鮫島さんで、習慣化された時のファミ通の、あの、いっぱい集めた時のその漫画を、その、代表作みたいなことを言われると、山本先生もちょっとそれは違うぞっていうことを言いたいんじゃないですかね。
そうだね。どうしようか。誰か。
アニマードでおなじみの永井豪先生って言わないでしょ、う
ん、アニマードでおなじみじゃないですか。ゲームの以下によってはお母さんが美人になったり、うん、貧乏ババアになったりする。
そう、いろいろこう、そうじゃ、そういうもんなのかっていう、こう疑問をね。
アニマードがなければアニマっていう単語も覚えませんでしたからね。
それお前だけの問題や。
あれ以降聞かないですよ、アニマって。
はい。
はい。
はい。次行きましょう。
クロノマギアだって何ですか、これ。あー、スマホか。
ガンホーの、あ、プロデューサーが山本大輔さんなんで。
誰それ。
パズドラじゃないですか。
へー。
山本大輔さんといえば。
アートがちょっとこうカードゲームっぽい感じ？
そうですね。なかなかゴージャスで。
あ、シシダルのアートがありますよ。ヘカトンケイル。
うん。
いろんな人にやってんだ。コンポーサー小城雄三だって。
うん。
なんかちょっとこうすげえ趣味出してきたね。
そうだね。
まあ。
小城雄三さん。やっぱ趣味かな、うん、
いやー、このディレクターの趣味でしょ、小城雄三さん出してくるって、うん、そう思わない？
だろうね。
うん、エグゼクティブプロデューサーとかプロデューサーのこう実績をもとに小城さんとかなんていうか、その好き勝手作らせてもらってるみたいな、
うん、
ね。
はい、ちょっと先行って、クイズマジックアカデミー、はいはい、ロストファンタリウムの、
ああ、
のんちゃんが、の年齢な、改めのんちゃんがですね、声を当ててるみたいですね。
へぇ。
式神メティス役をのんさんがやってらっしゃるそうです。
うん。
うん。
これは要チェックじゃないですか。
そうですね。いや、成長しましたね、能年さん。
ね。なんだかんだで仕事 あってよかったよね。こういうのでもさ。
そうだね。うん。うん、いや、まあ、
本当に
大変な時期でした
ね。これからも頑張ってほしいっすよね。
はい。
うん。まあ、クイズマジックアカデミーも結構長いよね。
長いどこじゃないよ。何年経ってるかな、もう、
なんか、
10年以上
経ってるよね。ね。
うん。
コナミの体質カレーって、ノンさんとか採用しなさそうなのに、ね。
お前。
悪いやつらじゃん、コナミって。
悪いやつ
ら。悪党じゃん、あいつら。なんかそういう
みた
いな。
悪党だからノンさんみたいな人を、あのキャスティングするはずがないみたいな。
するはずがない。怪しいと思う。
なんか悪巧みがあるはずみたいな。
うん、そう。実は怪人が化けてるかもしれない。
怪人が。あ、そういえばさ、あのAmazon プライムにさ、
うん、
あの仮面ライダーブラック RX があったからさ、
うん、
ちょっと見てみたんですよ、第1話。
あ、あったんだ。うん。
あんなトンチキな話だと思わなくてびっくりしてる。すごかったよ。あの、簡単に言うとさ、その、何、平和が訪れたわけですよ。
うん、
ゴルゴムの魔の手を、ね、断ち切って、こう、平和をこう享受してた、こう、光太郎さんたちがですね、
うん、
あの、クライシス帝国のこう、進行に、こう、 被害を受けるわけですよ。
うん、
ね。で、拉致されて、で、その、変身能力をさ、その、壊されちゃうんですよね。
で、宇宙に、まあ、ブラックになれなくなっちゃうの？
そう、ブラックになれなくなって、で、宇宙に放り出されて、
うん、
で、死んじゃう、殺される。
え、光太郎死んじゃうの？
そう。でさ、そこでこう、なんか、何、太陽の光を浴びて奇跡的にこう仮面ライダーブラック RX になりましたっていうさ、全然こう理屈が何もないっていう話なんだけどさ、まあその理屈があんまないっていうのはまあ RX っぽいところではあるんだけどさ、もっと驚いたのがその宇宙に放り出されてこう太陽の光を浴びてこう奇跡が起きるってシーンが長い。すごい長い。な、2001年宇宙の旅かと思った。
長いんだ。
うん、すっごい。あ、体感10分って感じ。多分実際は5分ぐらいだと思うんだけど。5分は言い過ぎかな。多分4分とか多分、そんぐらい、
退屈なんだね。
倉田哲夫さんがですね、何、ビデオ合成で、うわー、うわーっていうシーンがね、延々と続いて、なんだこの位置はっていう。
すげえ。ああ、もうブラックの最終回、子供会の芋掘りで見れてないんだよ、俺は。当時。
じゃあ見たら。
よく覚えてるよ。うん、芋掘りながら、ああ、ブラック見たこ
じゃあ今見なよ、うん。
そうだね、やっと見れるね。しかもさ、最終回の次の週ももちろんそれはまた別の用事で行けなかったんだけども。
うん、
なんかたくさんの仮面ライダーが一度に出てくる回だったんだよね。
うん、
ね、超見たいじゃん。だってライダーブラック世代って全ての仮面ライダーを見たことがないんだよ。
はあ、うん、
言ってみりゃだ、物心ついた時にはゼクロスのテレビ絵本があって、もう幻の仮面ライダーだったんだけど、うん、
ゼクロス
いつやってたのって思いながら消えてったじゃん、ゼクロス。で、スーパーマンの頃には、もう、なんか、自我がないので
、うん、
見てないし、ゼクロス以降、しばらく仮面ライダーはいなくなるでしょ？
そうだね、うん。
ブラックが初めての仮面ライダーなわけだよ。
はい。
だからさ、動いてるライダーマンとか見たことないの。うん、コロタン文庫の写真でしか見たことないからさ、
うん、
こいつ本当にいるのかなって思うじゃん。
嘘なんじゃない？
嘘なんじゃない？
ゼクロスみたいな、こう、嘘んこ。
ねえ。
テレビマガジンだけのライダーなんじゃないかって。
そう。ゼクロスって映像はあるの？
ないよ。
ないんだ。
だって、その、何、テレビ誌の特別のライダーっていう、こう、グラビアのみライダーっていう、奇跡のライダーですから。
なんか忍者がモチーフでさ、
うん、
すげえ解説の資料ばっかりあってさ、家にさ、うん、バイクに乗って敵を引き裂くぞとかさ、うん、左についてる丸っこいのは爆弾だとかさ、うん、設定ばっか詳しくなって一個も動いてるの見たことないから、
本当はなんかスペシャルをやる予定はあったらしいんだけど、
うん、
いつの間か断ち切れちゃったっていうのはなんか主演の人が言ってたね、
うん、そうなんだ、かわいそうだね、
めちゃくちゃかわいそうだよ、うん、
でもその代わり仮面ライダースピリッツって漫画では超フィーチャーされてたね、
まあ、そのせいだよね、うん、まともにそのテレビシリーズとか作られてたらゼクロスが主役になることはなかったでしょ、うん、
そうか、あんな珍妙なデザインのライダーも悪くはなかったんだけど
ね
はい、
はい、次行きましょう。
シャドーバスは飛ばしていいよね。
うん、もう、どんどん先行きましょう。
ソウルリバースも飛ばしますね。
うん。さあ、興味ないと思うんだろうけどさ、
うん、
アイドルマスターシャイニーカラーズって新しいの出るらしいんですけど。
54ページ。
はい。これさ、うん、各アイドルのさ、
うん、
色彩設定がとデザインが見事で。
へぇ。
ちょっとすごいとこに来てるね、なんかね。
イルミネーションスターズ。
イルミネーションスターズ、アンティーカ、アルストロメリア、 クライマックスガールズって4ぐらいいるんだけどさ、それぞれのこう何あの色の配置がさとデザインが見事、アンティーカーは分かりやすいじゃない、こうゴスな感じです、
うん、ゴス、うん、
ね、でイルミネーションスターズはこう信号カラーの白黒でまとめてさ、
イーグルシャークパンサーだよね、
イーグルシャークパンサーだよね、あのサンバルカン的な、
うん、ね、
アルストロメリアは淡いピンク、
うん、
ね、甘系で、でクライマックスガールズは、スタイリッシュなビビッドカラーでまとめてて、
メリキーホームズ的なやつでしょ、
そうだね、うん、それぞれにこう個性とか付け方、
ニトリが可愛すぎるだろう
なんだよなんでお前ミコロンのバカにしてんのかお前
してないけど、なんか
ぶっ飛ばすぞ
ぶっ飛ばすぞ、はい、すいません、
川口さん懐かしいな、お会いしたいな、
うん、今九州に
本当に九州にいるかどうか分かんないけど、
分かんないよね、
ねえ、ミコロンのこと大好きだったなあの人、う
ん、ねえ、川口です、
うん、すみません、なんか最近聞いた人は全く分からない話してますね、
そうね、関東ネットラジオリンクという、
まあ、そっから話すの
ありまして、それは川口さんが立ち上げたんですけど、
はい、
川口さんはモテラジのリスナーで、当時東京住みで、で、ブタさんと会った後に番組を立ち上げたんですよね。名前何でしたっけ？
メランコリックラジオ。
そう、メランコリックラジオ。あれはパートナーがパンイチくんでしたっけ？
うん。そうか、あれパンイチか、一緒にやってたの。
違ったっけ？
わかんない。なんかパンイチのような気がするけど。違うかもしれない。
あとは、まあいいや。何人かいたんですよ。
まあそう、だからさ、お前さ、その、何、関東ネットラジオリンクから話す、の設立から話すんじゃなくてさ、昔川口さんって人がいて、うん、その人がミコロン大好きだったんですよで終わるんだよ。
はい、じゃあ次、ね、
なんでお前はその川口さんの成り立ちから話そうとするんだよそういうことするからこう伸びるんだよ、もう収録が
はい、二の国は飛ばしていいよね、
うん、あ、デビルメイクライ HD コレクションだって、
なるほど、でもさ、HD になったって言うけど、
うん、
左の画面見てもなんかさ、あんま綺麗じゃなくない、
うん、
PS4 で出すわけ ?PS2 のタイトルを、
うん、
うん。ね。
そうだね。
でもまとめてプレイできるのはいいかもね。やるかな。どうだろう、これやらないと思うな。好きじゃないとやらないよね。
当時すげえ問題作だったデビルメイクライ2とか今やったらどうなんだろうね。
あれでしょう。プロデューサーが変わったからね。
うん。
本当に。残念でしたよね。
そうですね。はい。
DMC2。それ以降はさ、DMC3 のさ、ダンテがさ、メインのビジュアルになったね。ダンテとしては。
そうですね。
いろんなキャラクターが出るタイトルにゲスト出演するときのダンテもこの、ヤングダンテだったね。
はい。
個人的にはデビルメイクライ4のときのさ、まあ、なんていうの、課長島工作みたいな年頃の。中年っぽい見た目のさ、うん、かっこいいダンテも好きなんだけど。
なんで島工作出した
いや、ヤングって。ヤングだから、こっちが。
そうね。まあ、その、皆が思うダンテのドンピシャが3なんでしょ、きっと。
あ、でもちょっと、僕は好きじゃないな。若すぎるんだよね。若すぎるキャラクターはチャオフェアされすぎだよね。国内では。
うん。
あんまりそういう傾向好きじゃないんだよな。だから欧米で受けたのかな、DMC4 は、うん。はい、 その後のね、名倉のダンテ。
はい。名倉ダンテ。
誰も相手にしなくなっちゃいましたね。
うん。
あれは決して悪いゲームじゃなかったんですけどね。
面白かったよ。うん。
うん、あれはね、よく。え、なになに？
名倉だっただけで、別にゲームは悪くなかったですよ。
名倉だったってのもあるけど、ディレクターがデビルメイクライ好きすぎたのか分かんないけど、
うん、
ちょっと狂犬発動しすぎて、ディレクターそっくりなんだよね。
そうなんだ。うん、
あれ、よくないよね。俺がダンテみたいなことでしょ、
うん、
すげえ滑ってるよね、それって。
狂犬発動したっていうかさ、その、ちょっとナルシズムがちょっとやばすぎるっていう。
やばいよな。
うん、そんなさ、だって大ヒット作のさ、その、うん、何外伝っていうかさ、その、リブートをやるにあたってさ、自分をモデルに作ろうとか思わないでしょ、普通。
無理無理。まあ、ほら、せいぜいさ、ヒッチコックレベルでの登場でしょ、本来は。
ヒッチコックレベルの登場だよね。まあそれかまたはこう敵のライバルとかさ、
そうそうそう、やられ役とかね、
うん、
小賢しい悪党ぐらいのところに出すべきじゃない、
うん、そうないでしょ。あの石森章太郎があの009やるとかないでしょ。
ない
出たがり石森章太郎が俺がやるっていう
かまず書かない、あの人も出たがって鉛筆の線でシュワーってしか書かないから、全部シュガー佐藤がやるから。
俺が島村ジョーだっつって。っていう話ですからね、極端な話、うん、
似たようなことで言うとさ、自分のアジア人の彼女を主人公にしちゃったケースもありましたよね。
あったね。なんだっけ、ミラーズエッジだっけ。
ミラーズエッジか、
うん、
でも大概だよな。
大概本当だね。別れたらどうすんだろうね。
モニターの中では生きてるんだ。
だって。はい、じゃあ次進みますよ。
うん、あ、どこまで行こうか。
副島さんのアートワークス第2弾が
出てる、ね。あ、本当だ。で、第2弾？
ほら、一段は前出てたじゃん。
うん。なんかこの、なんかペインターとっぽくなりましたね。
そうだね。うん。わ、うめえな、
ね、
メガネの質感が最高ですね。
ペインターとっぽくなって、なんかペルソナ4の時とはだいぶ印象違うし、
うん。
なんかこのビジュアルはちょっとスプラトゥーンっぽくもあるし、
うん。
いい。引きのある絵ですね。
そうだね。うまい。
ファミ通絡みのアートワーク本、結構いいですね。
うん。
あの、前田博之さんのもいいですよ。
唐突に差し込んでくる前田博之推し。
前田博之さんさ、
うん。
何気にどっかのスマホアプリのイラストやってましたよ。ちょっとすぐには思い出せないんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、あ、やってるって、生きてたと思って、うん、そういうのありましたね。ちょっと中見たいね、この副島さんの。
そうだね、画集はもう電書で買っちゃおうかなっていう気がしてますね今。
いや、俺もねそれいいと思うよ、電書。
うん、
場所取んないし、参照しやすいし、カラーピッカーも使えるし、
うん色数気満々っていう。まあね、うん、置き場所だよな、うん、
いいと思うな、
うん、はい。あ、先進んで北斗が如くあたり行きましょうか。
なになに、
北斗が如く、
何ページですか。
102ページ。
あ、結構先だね。
ええ、
ちょっとローディングしてます。
そうですね。まあ、龍が如くに、北斗の剣でっていう。
そうだね。
やつですね。
デビルリバースもいるじゃん。 なんかねやったら懐かしいのかな。
どうですかね。ほら、
うん、
いわゆる龍が如くシリーズでおなじみ そのゲーム内ゲームあるじゃないですか、ハングオンが、うん、あれの流れでですね、その北斗が如くの中ではその旧世紀の遺物としてですねマーク3が出てくるみたいですね。
本当に
で、あの北斗の拳やるっていう謎の
マーク3版の、すごい、
ケンシロウが北斗の拳、マーク3の北斗の拳をやるっていうギャグ、
マーク3版全然記憶にないな、ファミコン版はあるけど、
ファミコン版はクソゲーだったんだよ、
マークスリー版は、
うん、
あれでしょ、セガのゲームセンターにある10分100円の筐体でやるぐらいだったな。
もうあったし、あれは確か中裕二さんがの作品だったんじゃないですかね、確か。
あ、そうなんだ。
うん。だから長くさ、あれはそのセガ信者の心の拠り所だったんだよ。
へ
え。そう。あのファミコンの何、北斗の拳はクソゲーだけど、マーク3版の北斗の拳は超名作さっていう。他は全部負けてるけどなっていう。
他はね。
うん。
そうか。
懐かしい話です。
あ、ヒデブ出るよ。
ん？
なんか声塊みたいになってヒデブって出てる。
あ、そうなの？
ね、107ページ。
うん。
上側。ジャスト飛行が、あるんだって
ジャスト飛行を出すと断末魔を拾って武器に。ダメだよ、セガがヒデブ拾っちゃダメだってセガの矜持ってもんがあるでしょうが。
なんかあんので
、そういうファミコンの真似をしないってことですよヒデブを取るとかいうファミコン的なね遊びをセガが追っちゃダメだっていう話ですよ
なんか隣のページの奥義で大ダメージってところさ、
うん、
北斗百裂拳って書いてあるけど、どう見ても西真空派だよねこれ
どこどこどこ、
百、
あ、本当だ、
うん、
西真空派じゃんこれ
ね、頼むよってなるよねこれ
あ、でも、
うん、
あのコミックスの初期の方では指でついてんだよね。
あ、それでなんだ。
うん。
なるほどね。
後半の方はね、全部拳になってたけど、
うん、
最初の方のね、百裂拳はね、突きだったり、手刀だったり、パンチだったり、いろんな、うん、混ざってる。確かそうだ、
ちょっと面白そうですね。
はい。そうですね、
デビルリバースとか戦えるのはいいよな
デビルリバース
落下しながら飛行ついていくんでしょやっぱり、
うん、
ということで、
はい、
じゃあただアートのさ、うん、アートメインキャラのさメインビジュアルあるじゃん、
はい、
このカラーリング見てなんか思わない？
何が？
原哲夫2010以降の原哲夫のカラーリングだなって。
ああそうそうそう、
ハイライトが紫っぽいやつの、
うん、
ね、
ね影がマゼンダっぽい紫になるんだよね。
うん、
いつぐらいかな、コミックバンチあたりからの原哲夫はね、
そうそうそう、
あの紫っぽい影を多用するようになって、
ね、
あんまり綺麗じゃないんですよね。
そこよ
なんか何今片目でさ、
うん、
ちょっと目の方も悪いからなんかあんまりこう難しいんだろうけどね。
うーん、目悪いの？
まあもうほとんど失明状態なんで。
え、なんでなんで？
北斗の拳連載終わった後あたりで右だか左失明してんだよね。
え、怖
で片目で書いてて、で片目、うん、そっちもちょっと 弱くなってるんじゃないかな、確か。っていう話を
聞いて。本当にありがたいことなんだね。
うん。
原さんが絵を描くっていうのは、すごいありがたい。ボドロも大事に読みたくなるわ。
そうね。
今時のカラーリングの再現度も高いね。その。
そう。だから別に好きではないんだけど、これを再現することは、リスペクトとしては正しいかなって思う気がしますね。
ね、そうね。今も現役なんだし、その現役のカラーリングに合わせるっていうのは、いいことなのかも。
そうね。うん、はい。あ、結構じゃあ、鮫島さん。そろそろ
たくさんページがね、
そうそうそう、話が長いからさ、もう半分も言ってないですね。
え、まだ半分言ってないの？
言ってないよ。
そっか。じゃあ飛ばしますよ。
はい。
e スポーツはもういいよね。
いい、まあ、e スポーツ頑張ってくださいって感じですね。
頑張ってください。
頑張れ頑張れで、ね。いや、福光茂之、ほのぼのゲームエッセイ漫画。
おお。
下の子が誕生日に、マリオプラスラビッツキングダムバトルというのを、こっちが
買ったんだ。
うん。しかし、僕調べではシミュレーション RPG みたいな感じだし、字の読めない下の子にはできないと思った。妻には何度も下の子にはできないと力説してきたのに、言ってみればメガドライブのシャイニングフォースみたいなもんなんだ。なんね、そう言って。妻は買
ってしまった。ね、うん、
実際下の子はできなかったが、上の子と楽しそうにやっていたので、まあ良かったのか。しかし、うえーん、お兄ちゃんやってくれない。一人ではできない。だから言ったじゃないか。ということだそうで。
ね、知ってた？この連載。
うん。
10年だって。
マジか。
うん。
すげえな。
でもまだ単行本1個しか出てないよね。
うん。
買ったけど確かに週に1個じゃなかなか出ないか、うん、あ、玉吉もあるよ、
ありますね、日帰り温泉の露天風呂で高校生ぐらいの男子が大声で話していて、ゴリラっぽいやつが、山本はさ食欲と性欲どっちが好きと言った顔真っ赤になる玉吉さん、なんじゃその質問、本能に好きも嫌いもあるかと思いつつ耳を そば立てていると、メガネが少し間を置いて、バーカ、食欲に決まってんだろかわいい、メガネかわいい
なああ
とゴリラが頭が悪すぎる
悪すぎるわ、ドレガさんはどうですか食欲
どっちも好き。
そうっすね。結局。
ねえ。
それよ。何事もバランスよくね。
そうですね。バカなことを聞くなって話です
よ。さあ、どんどん進んでいきますよ。
はい。あ、俺たちの罰ゲ
ーム。おお、なになになに？うん。
ヘベレキ出てるんですね。
何ページですか？
これ何ページだ ?161。
あ、はいはい。
懐かしい、ファミコンの。
うんうん。あ、ほんとだ。これやらなかったな、うん、
これ91年発売だからさ、ファミコンの超後期だから。
うん。
相当使いこなしてるはずですよ。
そうね。91はそれほど終わりじゃないんじゃない、うん、
いや、91は終わりだよ。
スーファミは出てるし。
うん。
僕はジョイメカファイトあたりはもう終わりだなと思いますけど。
ジョイメカファイトはもう終わった後だよ。
嘘だ。終わってないよ。ジョイメカファイト面白かったもん。
いやいやいやいやいや、ジョイメカファイトの評価自体は別に固まってますけど、その、うん、名作ですけど、ハードとしては完全に終わってましたよ。ジョイメカファイト出てたぐらいのファミコンは。
確かに。ファミコン。確かに。もうとっくに ねえ、スト2もスーハミで出てたし。
そう。それでよく出してくれたなって話だよね。
うん、よく出してくれたよね。
今の感じで言う、常識で言うとさ、
うん、
あそこら辺のそのジョイメカファイトあたりは、発売中止になってもおかしくないよね。
うん。でもあんないいゲーム出さないとダメだよ。
うん。だから出したんだろうね。
うん。早くね、スカポンがね、スマブラに出てほしい。
うん。
さあ。
はい。
じゃあ、筆川さんはヘベルケアプレイしてたの？
いや、やりたかった。
ああ、まあね。
だから、ダウンロードしようかな、ぐらいの。
166ページの、ガンズ、ゴア&カノーリ。
うん。
これ楽しいですよ。
どういうゲーム？
僕、スチーム版を、ラストまで、プレイ動画を撮ってアップしてますね。
うん。
実況しろっていうコメントがたくさんつきました。
実況スキルも興味もないですからね、
実況したいんだけど音声がねうまく入んなくてちょっと、ただこのゲームは面白かったのでアップしましたね。これ2人同時プレイできるはずなんですよ。
あ、そうなの。
うん、これはもう1000円だって安いじゃん。
うん。
スイッチでプレイできますからね、ぜひやってほしい。
ラグビーゾンビっていう元気なゾンビだね、また、うん、
そう、それぞれね攻略方法があるんですよ。これいいんですよ、これ本当に楽しいの。これいいな、これも筆川さんちでやりたいな。
はい、
さあさあさあ、スプラトゥーンは飛ばしまして、稲妻イレブンもスキップして、
稲妻イレブンはなんか終わったと思ったらふんわり復活しましたね。
ね、よくやってますよね。
そうですね。
ドラゴンズドグマオンラインのページがまだあるってすごいな。
恐ろしい。まだ2ページもあるってすごいよね。
ね。
うん。
この辺は固定ファンじゃないと読まないよね。うん、アンコレとか言われてもって思うよね。
そうだね。
198ページ以降も、
うん、
新着ゲーム通信とかどうですか？
どれ ?198。
あんまりいいのないね。
ハンディーマージャン。
ねえ、ハンディーマージャン。
これ、ちょっと話題になりましたよね。ついたてを置けば二人対戦が可能っていう。
おーってなるね。ここまです
ごい、いち早くこう段ボールを活用みたいな。
段ボールもついてくるのかな、
どうだろう、ね、パッケージじゃないでしょ、さすがにダウンロード先輩だもん、う
ん、あ、そっか。
あー、二角取り、二角取
り、あれ、筆川さん大好きなやつ。
うん、大好き。これ昔四川省って言われてたやつですね。
なんかさ、うん、アマプロ大賞にも入れてなかった文学通り。
あ、入れてる入れてる。
ね。
うん。俺ね、四川省と上海が大好きな人間なんだね。
やべえやつ。
いや、なんでやべ、やばくないの。パズルゲー好きなのになんかおかしいのかよ。
あんなのに100円払ってやるとかマジ正気じゃねえと思って。マージャンパイしかねえじゃん。何が面白いのあんなの。カードでやろうって思う。
いや、でもハマるんだって。
そうなんだ。
四川省はね、好きなんだけど、上海もさ、四川省自体はね、そんなにこうメジャーじゃないから、アーケードで探すの難しいんだけど、上海はよくあるんだよ。
うん。
で、上海はね、何3-in-1 みたいなパッケージの上海が、未だにさ、ゲーセンでもあると思うんだけど、
うん、
あれはね、普通の上海と、RPG 上海と、あと脱衣上海が 3パッケージ入ってるやつで俺これ大好きで、
うん、
俺脱衣上海よくやってたもん。
アーケードね。
そう、あの RPG 上海の方は割と簡単でさ、あのスパスパ行くんだけど、あの、うん、何詰まるとすぐ死んじゃうからさ、
うん、
あの時間がいっぱい楽しめる方は脱衣上海の方でさ、
お
これがねすごい楽しかったんだよな。
おお、うん、そうなんだ
全然なんだこいつみたいな感じやめてもらえます？
ネガさん、ネガさんの好きなヒーローアカデミア、
うん、
ゲーム化しますよ。
ああそうですか。まあ僕は、僕のヒーローアカデミアはいくつもゲーム出てますからね。
なんかね結構クオリティ高くないですか？
高いね。
エフェクト綺麗だな。
うん、
僕も単行本読みましたよ。
あ、そうか。どうでした？
5巻ぐらいまで。
うん。
主人公の写真が載ってないじゃないですか、これ。
え、何？
主人公載ってないじゃん。
載ってないね。うん。
主人公痛々しいからな。なんか、怪我しちゃうでしょ。あんまり、ね、表に出せないね、そんな人。危なくて。
何を言ってるやらですよ。どうだったの、その読んでみた感想はよ。うん、
感想はまあ、そうね、まあまあ面白い。
うん、
でも続きが読みなくてしょうがなくなってるわけじゃないから、
うん、
まあそのぐらいなんだろうね。
まあ、何を言ったかっていうとさ、
早くセスタするのを続けみたい。
セスタさん、まあ、そういうこと、そういうこと。別に、あの、僕たちが少年ジャンプを読む年ではないっていうだけの話ですよ。
当然のことだね。
当然のことです。
セスタス、早く見たいよ。トーナメントどうなっちゃうのって。全然進まねえんだもん。
はい。じゃあそんな感じですね。以上でよろしいでしょうか。
そうっすね、うん、あ、静香ちゃんのグラビアありますよ
なぜかあるね、うん、
なぜかある。
ドラえもんのび太の宝島公開記念、今なんか売れてるみたいですね。
ええ、
星野源の曲で話題になってるんだかなんだか知んないですけど、うん、
星野源を使うことになったか。でもいいマッチングですね。
そうだね、いいと思いますよ。
ね、
武田鉄矢よりもずっといいと思いますよ、
いや嘘武田鉄矢良かったよ今もう本当に評価落としてる、あの人は当時はなんかすごくこう子供心に訴えるいい歌詞を書くなって思ったよ。
うん、そっか、
ね、うん、そう、どう、あのリトルスターウォーズだとかさ、
うん、
あったよ、うん、まあ今嫌いだけど今嫌われてますけど ね
ドラえもんのび太の宝島今回のやつ、
うん、
はさ、予告見て驚いたんだけど、その、
うん、
のドラえもんのキャラデザがこう昔に戻り、ちょっと戻ってるのがすごい気になるという話をした。
本当そうなの？
そう、ちょっとこう昔のドラちゃん風なんだよね。
はあ、
あの目がちょっとちっちゃくて鼻と口の間が長いやつ。
それってその原作の初期ってこと？
よりもアニメに近い感じ。その
80年代のアニメのドラえもん、
そう、信代ドラにちょっと近い感じを出してて、どういう判断なんだろうなと思って、ちょっと見たい気はするんだ
よね。いつも見てないよね。
うん、
見たい見たいと思いながら、
そうなんだ。
魔界大冒険は見たのね、面白かった。本当にあのティンからホリにね、作画にね執念を感じて
そうか、
スタートがめくれる動画なるほどな、
はい、ということでこんな感じですかね。お時間来たみたいです。
はい、はい、長くなりましたけどありがとうございました。
うん、
じゃあ次回はあれですかね、ハッシュタグとなんかできたらって感じですか。
そうですね、
ええ、
はい、
ということなんでツイッターでハッシュタグアマプロなのでお便りくださいね。じゃあ終わります。サメ島でした。
デカでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。社会はない。社会がなければ。